主の祈りについて私たちは学んできています。今日はその第3回目になります。御国が来ますように。一番最初、先々週は天にいらっしゃる私たちのお父様、 Our Father in Heaven というのを学んできました。神が私たちの父であるということ、お父さんと呼ぶことができるお方であること、祈りに応えようとしておられる方であること、愛の方であるということを学んできました。しかしこの父なる神は天におられるということを学びました。だから我々とは違う存在です。恐れるべき存在でいらっしゃるということ。そして先週は皆が崇められますようにということを学びました。神の名前がこの崇められますようにというのは、聖なるものとされますようにというもともとの意味なんだということを申し上げました。神の名前が特別なものとして、自分の人生で、私の人生の中で常に清くあるように、そしてまた社会においても清いものとして用いられるように、そのような祈りをしましょうということを申し上げました。イエス様はこの主の祈りという祈りですけれども、私たちが今学んでいるのは主の祈りを教えられたときに、同じ言葉をただ繰り返してはならないと教えられました。心を込めて祈らなければならない。旧約聖書に十戒というのがあります。皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。十戒、旧約聖書出エジプト記の20章にあります。十戒の中に神の名を乱れに唱えてはならないというのが第3回としてあります。神様の名前を軽々しく使ってはならない。例えば英語ではスラングでびっくりした時に神様の名前をオーマイなんとかって言ったりすることもありますけど、あれは良くないことです。あるいは頭に来た時にイエス・キリストの名前を用いるというのもスラングでありますけれども、これも良いことではない。神の名前というのは尊いものですから、正しく用いなければならない。神のお名前が聖とされますように、神の名を聖としていくとき、聖なるものとして扱っていくときに、これ今先週の内容の復習してるんですけども、あなたの人生の中にあるさまざまな偽物の神々、偶像は破壊をされていきます。我々のことを縛っていくもの、なんか魅力があってそれに惹かれていくんだけれども、結果として縛るものがあります。それは自分の行ってる学校の名前であったり、就職した会社の名前であったり、生活の安定であったり、名誉であったり、あるいは欲望であったり、そういったものは我々を助けてくれるように見えて、実は私たちを縛っていくことになる。でも神のみを神としていくときに、それらの偶像の有限性、脆弱さというのが明らかに見えてくるようになる。神を神とするときに、お名前が崇められますように、あなたの皆を崇めさせたまえと祈るときに、それらの偶像が破壊されていくんだということを申し上げてまいりました。そしてこの主の祈りはこれから見ていきますように、3つずつに分かれています。前半が天にいらっしゃる私たちのお父様、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。そしてこの3つは神に関することです。その後に私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちを試みに合わせないで悪から守ってください。私たちのお願いがその後に続きます。ですから神を神として、神に呼びかけ、この方がどういう方であるかを明らかにした後に、自分の必要を祈り求めていく、この順番が実はとても大切なんです。神を神とするときに自分が何者なのか分かってきます。そして自分が何を必要としているのか、何を求めるべきなのかというのが分かってきます。それでは見ていきたいと思います。主の祈りお読みいたします。マタイによる福音書6章の9節から、だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。 私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。これがマタイによる福音書の主の祈りです。で、主の祈りは伝統的にプロテスタント教会はもう少し何て言うんでしょうか、文語調で祈ります。で、この祈りを覚えておられる方々たくさんいらっしゃると思いますし、また覚えておくといいので、これはちょっとそのよく祈られる形の主の祈りを入れてありますので、一緒に読んでいきましょう。ここのところ、英語の人 If you prefer English, read in English. 日本語の人は日本語で読んでいきましょう。主の祈り。はい。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。ああ、はい、ありがとうございました。これが主の祈りで、これはとても大切な祈りなんです。イエス・キリストがわざわざに弟子たちに教えてくださった祈りです。で、この祈りはぜひ暗記していただきたい祈りです。御国を来たらせたまえ、今日のところ御国を来たらせたまえ、御心が天で行われるように地でも行われますよ。そこのところを見ていきたいと思いますけれども、天の御国、神の国というのはイエス様のメッセージの中心でした。イエス様は、例えばマルコによる福音書、新約聖書4つ福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。マルコによる福音書の一番最初の1章のところを見ると、もうこれ出てくるんです。神の御国。聞いててください。マルコ1章14節、15節。バプテスマのヨハネというのがいるのですけれども、そのヨハネ。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。最初のイエス様のメッセージです。時が満ちて神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。神の国というのはイエス・キリストの最初のメッセージだったんです、実は。日本の教会では神の国ということはあまり言ってこなかったという歴史があります。おそらくそれは、日本の歴史の中で神風が吹くとか新国日本とかそういう言葉があるので、それと一緒になってはいけないという思いがどこかで働いていたんではないかというふうに考えられます。神の国についてあまり語ってこなかった。救い、あるいは贖いについては語ってきました。しかし神の国については不十分であったと思います。でも神の国というのはイエス・キリストのミニストリーの中心でした。今日の説教を一言で言うとこういうことです。私たちは神の国を求めるべきだということです。私たちは神の御心がなる神の国を求めるべきだということ。そしてその神の国の特徴を今日3つ申し上げていきます。神の国というのは神がおられるところ、天国、神の国、そしてそこで神がすべを治めておられる素晴らしいところです。美しいところ、そしてそこには豊かな愛がある、真実がある、喜びがある、平安がある。そのような生き方を、このトラブルの多い、不十分な、争いのある社会の中で私たちは求めていくべきだ。それが今日申し上げたいことなんです。神の国の特徴3つ申し上げていきます。第1番目、神の国はトランスフォーミング、私たちを変革するものであるということ。神の国、国っていうと普通国境線があって地理的なものというイメージを持たれるかと思いますけど、イエス・キリストは神の国はここにあるとかそこにあるとか、そういう地理的なものではないというふうに言われました。人々が神に従う行いを行っていくときに、また神を愛していくときに、そこに神の国が実現していくんだというふうに言われた。だからたとえ教会堂で何かをしていたとしても、教会堂が地理的に神の国であるというわけではないんです。 もし神に従う人々がそこにいないならば、そこは神の国ではない、ただの建物になります。それがたとえ何百年も続く教会堂であっても、ただの博物館になってしまう。逆に野原であっても、神に従おうとする人々がそこに集まって、神に従おうとしているときに、そこに神の国が実現しつつある。神の国とはそういうものなんです。神の国とは神が支配しておられるところです。そして実際にあるものなんです。リアリティとして、天における神の国、それは肉体的な目で見ることはできません。しかし実際にリアリティとして存在するもの、例えて言うならば、皆さんはもう体がありますけれども、それ以外に心があると思います。私心は実はないんですという人いないらっしゃらないと思います。皆さんは心あると思います。でもじゃあ心を見ることができるかというと、見ることはできない。だけど心は痛むし、傷つくし、喜ぶし、確かに心ってのはある。みんなそれは分かると思います。肉体的な目で見ることはできない。物理的な実験によって証明することはできないです、あなたの心を。もしそれを試みようとするならば、例えば脳波の変化、血圧、心拍数の変化っていうのは、心が傷ついた時に起こるかもしれません。でも心自体を見ることができるわけではない。血液中の物質の変化は測ることができる。しかしあなたの心の大きさを測ることはできない。あなたの心の痛みも測ることはできない。あなたの心の癒しも測ることはできない。でも心はあるんです。傷つくし、悲しいし、喜ぶ。あなたの心は心でないと見ることはできない。他の人はあなたの心を感じることはできます。ああ、傷ついておられるんだな、喜んでおられるんだな、痛んでおられるんだなっていうのを感じることはできる。心でないと感じることはできない。そういう世界っていうのはあるんです。スピリチュアルなリアリティっていうのはそういうものです。そして心は肉体にも影響を与えます。心が傷ついた時に立ち上がる、朝立ち上がる元気もなくなる。食欲もなくなる。体にも影響を与える。そういうリアリティというのがあるんです。同じように神の国というのも空の向こうにあるリアリティです。これは物理的にロケットを飛ばしていっても見ることはできない。次元が違うものなんです。血液の分析で心を知ることができないのと同じです。でも心と体が密接に関わっているように、神の国というのはこの世界にこのように関わっているんです。この神の国というのは非常にパワフルなものです。イメージとしては、御国が来ますようにというのは、神の国がこの世界に何と言いましょうか、注入されてくる、インジェクションされてくるようなイメージです。メリケン粉に強力粉に、皆さんパンを焼いたことある人どのくらいいますか。パン焼いたことがある、あ、結構いますね。はいはい、もう一回お願いします。パン焼いたことある、はい、あ、ケン君もそうですか、はい。私も実はパンを小学校6年生の時に親戚のおばちゃんに教わって初めてパンを焼いて、時々パンを焼きました。特に試験の前日、明日試験だという時、なんかフラストレーションたまります。急になんかパンを焼きたくなったりする。夜中の2時に起きて、あのパンをこねて焼いて食べて勉強進まなくて、ああダメだったっていう時も留学中もありましたけれども、パンを焼くのはあの楽しいんです。パンを焼く時には、まあ、100リッコじゃなくて強力粉を使います。強力粉を使います。でイースト菌を温めておいて、イースト菌を入れて作ります。でその時にこう膨らんでいくわけですね。イースト菌はただの、まあ、粉みたいに見えますけれども、それをお湯で溶いて入れるとパンの銅といいましょうか、生地が膨らんでいくわけです。で神の国っていうのはそういう感じのイメージ。これイエス様も使われたことなんです、例えなんです。影響を実際に与える。このメリケン粉にパンの、あのイースト菌が入ると膨らんでいくように、このように神の国が注入されてくると影響が与えられていく、そんな風なものだっていうふうにイエス様は言われました。神の国がどういう風な状態であるかっていうのを見出すのは 難しいし説明するのも難しい。だからイエス様は例えで話されました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというふうにイエス様は言われましたけれども、イエス様は天の御国っていうのは小さくて取るに足らないようなもの、それこそイースト菌のようなもの、大切でないもののように見えるけれども実は大切で大きくなっていくと言われたんです。聞いててください。マルコによる福音書4章30節イエス様が神の国を例えておられます。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう、何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。マスターシードですね。でここでいうからし種は皆さんがスーパーに行って買ってくるあのからしで、あの粒粒粒からしみたいなあれじゃなくて、もっとちっちゃいんです。針の先でちょんとやったぐらいの大きさのからし種っていうのがあるんです。イスラエルに本当にもうゴミのもうちっちゃいのが種だと普通思わないような種なんです。でもそれは成長すると木になっていくんです。そこそこ大きな木になっていく。だからこう続けられます。それはからし種のようなものです。地にまかれる時には、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イスラエルの人たちがよく知っているからし種の例えを使って話された。またイエス様はこう言われています。マタイによる福音書13章33節イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉に入れると全体が膨らんできます。こういうイースト菌のことを言っているわけです。神の国というのは取るに足らない小さいようなもののように見えるけれども、実際それが自分のうちに取り込まれていくときに影響を与える。神の生き方、人を愛する、隣人を愛する。イエス・キリストは聖書の中で一番大切な戒めを2つ言われました。一番大切な戒め、聖書は分厚いけれども、この聖書は結局何を言ってるのか、キリスト教は何を言ってるのか、こういうことです。一つは心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、すなわち全力であなたの主である神を愛しなさい。あなたのことをとっても愛しておられる神を愛しなさい、心から。それが一番大切な戒め。二番目は自分を愛するように隣人を愛しなさい。自分を愛するように隣人を愛しなさい。これに尽きるんです。そのような生き方をしていくときに、あなたの人生はこの二つちっちゃいもののように思うかもしれない、だけどあなたの人生全体を変えていきますと言われるんです。そして天の御国はそのようなところ、神を愛し隣人を愛している人々がおられるところ、その生き方をしていくときにあなたもそのようになっていく、清くなっていく、あなたも愛する人になっていく、あなたも許す人になっていく、あなたも平安を持った生き方になっていく。だから主の祈りでは、私たちに負い目のある人たちを許しました、私たちの負い目も許してくださいというのがあります。人を許すということ、これは主の祈りの中に中心的な事柄の一つとして入っています。あなたは人を許すように作られている。あなたは人を愛するように作られている。あなたは憎むように作られてないんです。愛し許し、自分を愛するように隣人を愛するように作られている。だからそういう生き方をするときに一番あなたは輝きます。一番本来のあなたに近づいてきます。神が願っておられるあなたになって、あなたの表情は柔らかくなっていきます、そういう生き方をするときに。だけど人を憎むとき、人を恨むとき、こんちくしょうと思うとき、今度ああ言われたらこう言い返してやろうと思うときに人相が悪くなっていきます。実際にそれを繰り返していくときに胃も悪くなる、眉間にシワが寄ってきます。あなた本来の姿でなくなっていく。だから主の祈りを祈りなさいとイエス様は教えてくださったんです。主の祈り、そして神の国のリアリティ、これはイエス・キリストがクリスマスの時にお生まれになった時に実際に始まっていきました。イスラエルのベツレヘムというところにイエス様はお生まれになりました。赤ちゃんとして。赤ちゃんにどんな力があるでしょうか。 でも当時の王ヘロデ王というイスラエルの王は救い主がお生まれになったっていう時に、まあ、今風の言葉を用いるならばビビったんです。赤ちゃんが生まれただけなのに。そして彼は何をしたか、救い主があの辺りで生まれたらしい。そして時間を振り返ってみると、大体2歳にはまだなってないっていうのは分かった時に、その地域のベツレヘムの2歳以下の子供たちを全部殺させたんです。それほど怖かった。神の国がこの世界に入ってこられる時に実際に影響を与える、自分のポジションが危なくなるかもしれないと彼は思っていったんです。神の国というのはパワフルなものです。御心が天で行われるように地でも行われますように、御国が来ますようにという祈り、いつも天の御国を意識していただきたいのです。空を見るたびに、空を見ると美しいなと思います。先週も空を見ながら運転していたのですけれども、美しいなと思った。その時神様が、この空の向こうに天の御国があるのですよと語られたような気がいたしました。だから天の御国をいつも意識してください、そしてそれに沿うような生き方をしてくださいと語られたような気がいたしました。天の御国を意識しながら、神を愛し、愛すること、聖であること、真理を重んじながらこの地において生きるということ、それが我々に、皆さんに神が期待しておられることなんです。イエス様言われました。どういうふうにしたら天国に入れるのかという部分、マタイによる福音書18章3節から聞いていてください。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。子供のようにならないと天の御国には入ることできないんです。これはイエス・キリストが語られたこと。それは子供は純粋です。子供は誰が一番偉いかなんて考えてない。子供はピュアです。そのようにならなければならない。天におられる方々っていうのはそういう方々なんです。謙虚な方々、愛に満ちた方々、そしてピュアな方々、そのような生き方をこの地においてしていってください。それがイエス・キリストがあなたに願っておられることです。あなたはそのように作られている。天の御国、それは神の御心が行われている場所です。そこにいる人々は素直で謙虚で愛に満ちておられる。あなたの生き方が天の御国の生き方に沿っているときに、この地において、天の御国がこの地にもたらされる助けをしているんです。あなたは神と共に働いておられる。今なお続いている神と悪との戦いに加わることになるんです。あなたが純粋な生き方をするとき、人を愛するとき、善をもって悪に打ち勝つ生き方をするとき、あなたは神と共にいる人になります。イエス様は悪いことされたときに、右の方を打たれたらどうしなさいと答えられたか覚えてますか？覚えてますか？右の方を打たれたときに反対の方を向けなさいと言われた。左の方を向けなさいと言われた。自分で仕返しをしてはならないと言われた。許しなさいと言われた。敵を愛しなさいと言われた。善をもって悪に打ち勝ちなさいと言われた。悪いことをされたからといって悪いことを仕返しをするのは誰でもできること、そうじゃなくてその人を許し、その人を愛しなさいと言われた。それが神が願っておられること、それが天の御国の生き方なんです。それが私たちがすべきことなんです。イエス・キリストはそういう生き方をされた。簡単ではない、しかし不可能でもないと言われます。もしあなたが神と共に歩むなら、悪しき者、悪魔は最後には裁かれます。そして滅ぼされます。しかしその道連れにしようと、神が愛しておられる皆さんを、人々を神から離そうとして連れて行こうとしているのです。それが私たちの心を実は捉えていく、 そしてさまざまな餌が用意されます。自分にとって魅力あるもの、これが欲しいと思うもの、これさえ手に入れることができるならば、何を売ってもいい、魂を売り渡してもいいと思うことがあるかもしれない。でもそんなことをしてはなりません。悪魔はイエス・キリストも試みました。40日間荒野でイエス様が公の生涯に立たれる前に、この世界中の全ての栄華を見せて、繁栄を見せて、もし私にひれ伏すならこれを全部あげましょうというふうに言ったんです。悪魔は、イエス・キリストは神にのみ仕えよと聖書に書いてあるとして、それを退けました。悪魔はあなたが何を欲しているかよく知っています。そしてその餌を適当な時に用意して見せてきます。あなたがこっちに寄ってくるようにと。しかしそれらのものは全ていつかは滅びるんです。どんな素晴らしい車も錆びていきます。どんな家も古くなっていく。ヨーロッパに行くと、お城に行ったりマナーハウスに行くと、タペストリーが飾ってあることがあります。壁にすごく刺繍された美しかったタペストリーが飾ってある、何百年も前の、時にもう随分と色あせてるものもあります。それはそうです。300年も400年も経てば色あせてくる。その時は鮮やかで美しかった宝物が色あせてくる。美しかった人も年老いてくる。そしていつかは亡くなります。自分がどうしても手に入れたいと思ってるもの、でもそれは有限であるということ。あなたが本当に求めるべきもの、あなたの心の深みが本当に求めているものはそういうものではない。あなたの心が本当に求めているものは完全な愛であり、真理であり、清さのはずなんです。あなたは神を求めている。しかし神の代わりとして、それ以外の、それ以下のもので、満足させようとしているんです。それが魅力的に見えるから。あなたが持っている全てのものはいつか滅びます。滅びていき、錆びていき、壊れていき、古びていきます。だから天を見据えながら地において生きるんです。真実において、正義において、誠実さにおいて、清く聖であることにおいて、愛において、最も大切なこと、それは神を愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛することです。それがキリストと共に戦うことにもなります。最終的には神は語れます。しかし今なおその戦いは続いています。ですから第一番目に、神の国、それはあなたを、また世界を変革するものだということを知っておいてください。愛と聞くとなんか弱いな、愛だけじゃ生きていかれないと思うかもしれない。それはイースト菌のように、この粉と思うかもしれない。しかしそれが全体を膨らませるように、あの小さなからし種が木になっていくように、神の種があなたのうちにまかれるとき、それがあなたが大切に育ってていくときに、あなたを変えていきます。そしてあなたの大切な愛する人々を変えていく。そしてあなたの周りの世界を変えていくんです。神の国の第2番目の性質、それは神の国はすでに始まっているが未だ完成はしていない、 Already と Not Yet の間にあるということです。Kingdom of God is already but not yet. Already というのはすでにです。 Not yet というのは未だ何々でないという意味です。御国が来ますようにというふうに祈ります。ということは何か、御国はまだ完全には来てないんです。もう始まっているけれども完全には来ていない。だからその御国が完全に来ますようにと祈る。これは最終的には世界の歴史の終わりのことを指しています。イエス・キリストが裁き主として来られ、最後の審判が行われる。最後の審判というのが聖書には記されています。悪いことをして死んでしまってそれで終わりというわけにはいかない。ヒトラーはあれだけの悪を行い最後は自殺をしました。それでおしまいというわけにはいかない。神は最後の最後に白黒つけられます。正義の裁きをされる、その時が来る。逆に言うと死というのは聖書から見ると全ての終わりではないんです。生まれてすぐ亡くなっていく赤ちゃんがいる。またこの津波や災害のゆえに 予期せず亡くなっていかれる方々がいる。若くして病で亡くなっていかれる方々がおられる。それでおしまいではない。あるいは人に殺されて、あるいは交通事故で亡くなる方もいる。それで終わりではないんです。その先があるんです。神はそのことも見据えておられる。そして最後の審判というのがあります。だから自分も苦しいから自分の人生を自分で終えようとしてはならない。なぜならばそれで終わりではないからです。あなたは神の前に立つ日が来ます。そしてイエス・キリストは最後の裁きのためにこの地上に来られるんです。でもそれはイエス・キリストは何を願っておられるか。それはセカンドカミングというふうに言います。あるいは再臨というふうに言います。神学的にはその時に人々が喜んでいる姿をイエス様は見ておられるんです。人々が喜び、神のもとに帰って行き、神の愛の中に満たされ、もう死もなく、苦労もなく、痛みもなく、病もない、そのようになる人々が喜んでいる姿をイエス様はイメージされながら、夢見ながら、その再臨の日を備えておられる。それは聖書の例えを用いるならば、お母さんがまだ生まれてきてない子供を夢見ながら出産の痛みに耐えていく、そのようなものだと聖書は記しています。イエス・キリストの十字架はものすごく苦しいものでした。むごたらしい処刑の仕方でした。しかしイエス様はなぜそれを耐えられたのか。人々が神のもとに帰っていく、人々が愛を知ることができる、人々が永遠に神と共に清さのうちに、豊かさのうちに、愛のうちに生きることができる、その喜びを思いながら耐えられたんです。あの十字架を。神は愛なると言います。神は皆さんのことを愛しておられます。あなたがクリスチャンだろうとなかろうと全く関係ない。神はあなたのことを愛しておられる。そしてあなたがその神のうちに生きることを願っておられる。神の愛のうちに行こうことを願っておられる。成長することを願っておられる。神は豊かな、そして優しい眼差しで今あなたのことを見ておられます。なんでお前はこんなことをしたんだという目で見ておられるのではない。神は常に憐れみに満ちた目であなたのことを見ておられます。先週も先々週も言いました。礼拝の場はこういう場なんです。礼拝の場は皆さんは客席にいると思っておられるかもしれない。そして説教者が前に立っていると思うかもしれない、ステージ。しかしそうではない。皆さんがステージにおられるんです。で、私は説教者は指揮者の役目です。客席におられるのが神様なんです。神はあなたの賛美を聞いておられる。それは学習発表会で子供が歌っているのを見る父親の微笑ましい姿のように、神はあなたの賛美を聞いておられました。あなたの祈りを聞いておられた。あなたの心を見ておられます。優しい眼差しで、愛である神は今あなたと共におられるんです。この方に賛美を捧げ、祈りを捧げて、これが礼拝の姿なんです。神はあなたにどれほどあなたのことを愛しているかを知ってほしいと思っておられる。どれほどあなたが神によって大切な存在か知ってほしいと思っておられる。あなたと共にいるためだったら神は何でもしようと思っておられる。そのために救い主イエス・キリストを今から約2000万円に送られたんです。この地上に十字架にかかる苦しい死を遂げるということをご存知の上で送られたんです。イエス様もそのことを知った上で来られたんです。あなたを神のもとに連れ戻すために、あなたが傷つき弱り果てた迷える子羊のようになっているのを見、憐れまれたんです。そのようにして神の国は始まりました。しかしまだ完成はしていない。それが完成する時が来ます。主の祈りを祈りなさいと言われた。共に集まり、この主の祈りを祈るときに、この世において教会が新しい共同体となっていきます。神の名前を崇め、神の名前が清くされ、神様あなたの名前が清くされ、特別なものとして崇められますようにと祈り続けていくときに、実際に変化をもたらします。あなたの人生において、また社会において。 神が働かれます。祈りというのは神との対話です。あなたの祈りを神は聞いておられる。そしてそれに応えられます。その基本形が主の祈りなんです。だから例えて言うならば素振りのようなものだと思います。私は大学1年生の時に寮に入ってましたけれども、3年生の先輩で野球部の人がいました。でその人はいつも素振りをしていました。そんな強くはなかったんですけど素振りをしていた。で素振りって意味があるのかなとちょっと思ってました。でボールもないわけだし、まあただバッと振ってるわけで、でも素振りにはすごく意味があるんですね。例えば王選手、私たちの時代は選手でしたけど、王監督、今あの大英の今何なんですかね、名誉監督なんでしょうか、まあ、ものすごく影響力がある方、ジャイアンツの監督もされました。ジャイアンツでホームラン王になった、世界のホームラン王になった王選手、我々子供の時代のヒーローでした。で王選手は一本足打法っていうので打たれました。そして多くのホームランを打たれた。荒川コーチというのがおられたんです、ジャイアンツに。で荒川コーチの下で彼は本当にとにかく素振りをした。試合の前も試合の後も素振りをした。畳の部屋でやってたそうですけど、畳がもう擦り切れるほどの素振りをした。そしてその型ができていったんです、一本足打法。そしてあれだけのホームランを打てた。調子が悪くスランプになる時もあった。でもその時はコーチが見てくれた、素振りがずれてないかどうか、きちんと触れてるかどうか、それによってその型ができていった。私は中学からテニス部に入りましたけど、最初にやらされたのは素振りでした。素振りが綺麗でない人は打てないんです。テニス、卓球もそうだと思います。剣道もそうだと思います。素振りというのは型を作っている。で主の祈りというのは私はそういうものだと思います。この祈りをきちんと心を込めて何回も何十回も何百回も祈っていくときに祈りの型ができていくんだと思います。そしてそれはあなたの人生のズレを直していく、神を神としていく、自分が本当に求めるべきものが何なのかというのを分かっていく。ただ単にチャンティングのように言うだけじゃなくて心を込めて祈り続けていくときに主の祈りはあなたを正していく祈りになっている。パワフルなものだと思います。プロテスタント教会では聖公会を除いてはほとんど祈られませんが、ロザリオの祈りというのもあります。カトリック教会でありよく祈られるロザリオの祈り、これも美しい祈りです。何十回も何十回も祈る祈りです。これも私たちの霊性を整え、そして心を神に向ける祈りだと思います。そういう種類のものが、素振り的なものが実は必要。だから主の祈りをどうか覚えていただきたい。主の祈りを祈っていただきたい。思い出すたびに祈っていただきたい。その時にあなたが変えられていくと思います。神の国はもう始まっています、イエスキリストと共に。でそれに参与することができるんです。あなたはイエス様と共に歩み始める時、でもまだ完成はしていない、でももう始まっている。そういう生き方をする、それがクリスチャンになるということです。それが神と共に生きるということ。でクリスチャンになるということは何か宗教的なことをするということではなくて、私は宗教という言葉はあまり好きではない。実は使わなきゃいけない時は使いますけど、むしろそうではなくて本当の本来の人になるということ。美しい自然を見、それを喜び、神が作られた美しい自然を喜び、雲を見、日の光を喜び、神様あなたこんな美しい宇宙を世界を作られた、そして自分を愛するように隣人を愛していく、自分を大切に思うように人を大切に思う、関係を大切にしていく、そして犠牲をしてでも人を助けようとしていく、本当のあなたになっていく生き方なんです。なんか宗教を始めるとかそういうことではない。神を神とするときに本物の本来あなたがデザインされてたあなたになっていくんです。それがクリスチャンになること、それが神と共に歩むこと、そう思っています。それが神が願っていること。だからなんとか派とかプロテスタントとカトリックと東方教会とか、そんな壁は人間が作ったものなんです。そうじゃなくて神を神としていくときに 互いを愛していく生き方になっていくはずなんです。それがなければならない。どれほど神学を知ってどんな神秘的な経験をしたとしても愛がなかったら全く意味がないと聖書は語ります。多くの本を書いても多くの仕事をしてもすごいなと誰に言われてもあなたのうちに愛がなかったら神から見たら全く意味がないことなんです実は。そして愛のないものに神は分かりませんと言います。なぜなら神は愛だからです。神はあなたを愛しておられるんです。そして愛である神があなたを作られたからあなたは愛するように作られてるんです。そして人を愛するときに神を愛するときに本物のあなたになっていくんです。実はそれがイエス・キリストが示してくださったことなのです。でそれもう始まってる。そして神の国、最後に3番目に神の国というのは別名天の御国とも言いますけれども神の国なんです。どういうことか、それはそこにおける主権者は神です。国ですから一人ではない、多くの人々がいる。神を神として崇め神に従いたいと思う人たちが神の国に招かれるんです。あなたも招かれてるんです。もしあなたが私も神を神とし神を愛し隣人を愛し美しい生き方をしたいと思うとき、真理を尊び誠実に生きようとするとき、素直に生きようとするときにあなたは神に近くなっています。神の近くに来ています。そのような生き方を始めることができる。神の国、生涯を終えた後にあなたが神の国に入るかどうか、まあ、いわば入国審査と言ってもいいかもしれない。その時にあなたは神を愛していますかということを聞かれるでしょう。あなたは主イエス・キリストを愛していますかということを聞かれるでしょう。イエス・キリストは十字架にかかられあなたが持っている罪を身代わりに背負われました。あなたはそのことを感謝を持って受け取りますかということを聞かれるでしょう。神の国だから全ての人招かれてるんだけれども神を神としない人はそこに入ることはできない。それを望んでいないわけですから神に従いたいと思う方がそこに行くことができる。スイミングクラブに入りたいと言って行ったとします。で面接の時にスイミングクラブに入りたいんですけど、ああよく来られました、入りたいんですけど水の中には触れたくない、水は嫌いだから泳ぐのは嫌なんですけども、それでもいいですか、それはちょっと無理です。だって水泳は水の中入らないと無理ですから。お寿司を食べたいんですけど、日本に来る外地の方、お寿司食べたいんですけど特にマグロが美味しいと聞いた、トロ、大トロが美味しいと聞いた、でも生の魚は嫌なんです、これも無理ですね。大トロは生のマグロですから。だから神の国には入りたいけど天国へ行きたいけど神様に従いたくはないというのは無理なんです。でもあなたの深いところであなたは神を求めているんです。本当は真理を愛を清さを平安を求めておられるんです。でもそれ以下のもので自分の心を満足させようとする、でも一瞬満足できたように思える、でも満足できない。それはクリスマスの時にクリスマスプレゼント買ってもらってうわーって喜んでも欲しかったものを買ってもらっても1月の終わりの頃にはもう飽きてた経験あるでしょう。それと同じようなものです。欲しいと思っててもそれは本当に心の底から魂の渇きとして求めていたものではなくてそれ以下のものだって、だから飽きてくる。あなたは神を求めておられる。イエス様はこの世の王国ではなく神の国を確立されました。神を認め神に従うことを求める人々の国、それが神の国です。宗教ではなく真の人になっていくということ、神が作られた美しい自然が天の御国にもあります。天の御国でも多くのなすべき働きもあります。 天の御国に行くとなんか雲の上で白い衣を着てハープかなんか弾いてるみんなイメージあるかもしれません。それは違うと思います。まず真っ白じゃないと思います。これだけ美しい色を神が世界に、堕落した今の世界であっても置かれているということは、天の御国ただの白しかないわけじゃない、いろんな鮮やかな色があると思います。そしてハープしかないわけでもない、朝から晩まで横になって音楽奏でて昼寝してる、そんな退屈なところではない。神があなたを作られたのは本当にあなたがしたい働きがあるから、それをすることができるよ、本当にできるような場、それが天の御国だと思います。あなたが愛に満たされて精進をし喜んで、本当に自分に与えられた賜物を持ち、神と人に仕えていくことができるような場、それが天の御国のはずです。神が作られた美しい自然をまだ完成はしていないこの世界において、しかし喜び美しい空を見上げてください。そしてこの空の向こうに天の御国があるということをイメージしてください。そしてこの地において、天で御心を行われるこの地において、神が成したいと思っておられる働きをしていただきたい。神を愛し隣人を愛する自分としていただきたい。そして他の人を自分の道具として使わないでください。人を道具として使う人がいます。それが例えば恋人であっても自分の心を満たすための道具として、自分が寂しい時にいてほしい、なんで私が寂しい時にいてくれなかったのとか言って責める、それ自分の道具として相手を見てるわけです。自分の心を満たす道具じゃないんです。人は愛するということは得ることじゃなくて与えることなんです。神はそのようにして愛してくださった。人を道具として使ってはならない。自分のゴール達成の手段として人を見てはならない。神が作られ愛しておられる人としてその人を見てください。そして人を敬い、人に仕える生き方をする、それが本来の生き方なの。それをもう今から始めるんです。まるですでに天の御国にいるかのように。あなたは誰にすごいと言ってもらいたいんでしょうか。友達でしょうか、同級生でしょうか、高校の同級生でしょうか、あるいは先輩でしょうか、あるいは自分が好きなあの人でしょうか。誰にすごいと言ってもらいたいのか。一番大切なことは神がどうあなたを見ておられるか。イエス様言われました。天の御国について、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い信条探している商人のようなもの、それを見つけたらそれ以外のものを全部捨ててでもそれを得たいと思う、それほど素晴らしいものだというふうに言われた。クリスチャンでありながら天の御国の種をいただきながら、そこからまだ芽が出ていない人がおられるかもしれない。その大切さがまだ分かっておられない人がいるかもしれない。でも天の御国というのはそれほど素晴らしいものなんです。そしてその天の御国に全ての人は招かれています。イエス様は宴会の例を語られました。結婚の披露宴を設けた王に例えることができる。王子のために結婚の披露宴を設けました。さあ食事の用意ができました、皆さん来てくださいというふうに言いました。でも招かれていたのにその人たちは、いやちょっと用事ができましたから行けません、ちょっと商売があるから行けませんなどという。そしてその王はもう誰でもいいから連れてきなさい、この喜びの場に連れてきなさいというふうに言われた。そして宴会場は客でいっぱいになったというふうにあります。イエス様その例え話を語られた。天の御国というのは実際にあるリアリティです。お話ではない、空想ではない、 wishful thinking ではない、実際にあるリアリティです。そしてあなたはそこに招かれている、そういう生き方をし始めることができる、今ここにいる時から。そして御国を来たらせたまえと祈るんです。御心の天になるごとく地にもなさせたまえと。神様そのような天の御国のリアリティを今ここにおいて始めさせてくださいと。主の祈りを共にお祈りいたしましょう。もう一度、そして 祈りの時を持ちましょう。じゃあ一緒に読んでいきましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪意より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。お祈りをいたします。今客席であなたの祈りを聞いておられる神様を意識してください。神様、尊いお名前をあがめます。主の祈りについて学んでまいりました。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、そして私たち一人一人の人生のうちに行われますように。あなたが私たちを作ってくださり、愛していてくださり、本来の私たちへとなるように願っていてくださることを感謝をいたします。主よ、私たちは、そして私は願います、あなたが意図された本来の私としてください。その姿へと成長させてください。主よ、それ以下で満足することはできません。あなたが意図された本来の私の姿へと成長していくことができますようにお導きください。あなたを愛し、隣人を愛する歩みをすることができますように、そのために精進をし、学び、努力をし、清められ、前へと進んでいくことができますように助けてください。そして集われた全ての方々があなたが意図されている本来のその方になっていくことができますように助けてください。あなたは訓練をお与えになることでしょう。あなたはしかし耐えられないような道へと導かれることはありません。どうかあなたの愛のうちに憩いつつ私たちが前へ進んでいくことができますよう助けてください。常に新しき道を開き前へ進めてください。そしてあなたの愛のうちに常におらせてください。救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。